東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
9月14日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今週末3連休ということで、お出かけ中の方もお出かけされようとしている方も多いですかね。我が家はですね、最近マンションのお隣というかお向かいさんがキッズがいるご家庭だったりとか、うちのマンションの向かいのマンションに同じクラスの友達が住んでたりとかっていうので、友達の家を渡り歩くっていうのでですね、結構週末時間を潰せたりというか、本当に子供もね、仲いい友達に会えるのが嬉しいのでっていうことで、あえて遠出せずにどうにかちょっとやってみようなんていうことをね、よくしております。遠出するとね、子供喜ぶんですけど、ちょっと親は疲れるっていうところもあったりするので、やりくりではありますが、3連休どんなご予定ですか？さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社フーディソン代表取締役 CEO 山本徹さんをお迎えします。生鮮流通における DX の取り組み、今日も伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社フーディソン代表取締役 CEO 山本徹さんをお迎えします。山本徹、埼玉県本庄市出身、北海道大学工学部卒業後、不動産会社の株式会社ゴールドクレストに入社。2003年に株式会社 SMS の創業メンバーとして参画、取締役就任、マザーズ上場を果たす。2013年に株式会社フーディソン創業、代表取締役 CEO に就任。2022年12月、東証グロース市場に上場。さて、先週はフーディソンの IT を活用した水産流通プラットフォームについてちょっといろいろ聞いたんですけれども、フーディソンがミッションとされているのが、世界の食をもっと楽しくということで、これ楽しくっていうところがまたポイントになってくるんですね。
そうなんですよ、はい。ミッションっていうのは、会社が始まってからずっと追い求めていく使命みたいなもんじゃないですか、はい。なんでその時に、その食で日本を発信して世界に広げていきたいって思った時に、どんなミッションがいいんだろうなって思ったんですよ。でその時に食をテーマにして、食をもっと美味しくとか、もっと身近にとか、いろいろあるかなと思ったんですけど、もしかしたら国の置かれてる環境によっては、なんかその食に対しての重要度って違うかもしれないじゃないですか。とにかく栄養を取れることが重要かもしれない。だからそういったその国ごとの環境の中でも共通する価値観って何なんだろうなって考えたら、その楽しくその時間が過ごせることだったりとか、その栄養をちゃんと取れるっていうこと自体も含めて、その僕らのミッションの中に取り込めるって言ったら、どういう言葉がいいのかなって思って、で僕自身も好きな言葉として、そういう価値観でやっていきたいなって思いもあって、この言葉を選びました。
そうなんですね。先週は日本国内の流通のをもっともっとこう循環させて良くしていこうってお話をいただきましたけど、ここにやっぱり世界って入っているのは、会社として見ているのは国内だけっていうよりも世界、はい、
そうですね。世界行きたいですね。
行きたいですね。
行きたいんですよ。なんでしょうね、この願望はやっぱすごいあって、はい、日本の中だけで終わるんじゃなくて、特に今日本があまり僕は元気がないような気がしてて、世界の中で、だからそういう時だからこそ、日本から世界に出ていくっていうのはすごい重要なんじゃないかなと思ってて、どうしたら世界に出ていけるかなっていうのはいろいろ模索してるところですね。
わあ、なんかすぐに何年後かにもう世界向けの何かを始めていらっしゃいそうな予感はするんですけど、はい、日本の 水産業を含め、こう食の流通って世界の中でも相当食材を新鮮なまま届けられるんじゃないかなって思ってるんですけど、はい、それっていかがですか？
そうですね、もう技術で言ったらやっぱりもうダントツ突き抜けてるんじゃないかなって、
突き抜けてるくらい、
はい、僕の知ってる範囲ですけどだと思います。なんですけど、それがいい状態で魚を水揚げして、いい状態で流通させてお店まで届けるっていう方法はもう明らかに確立されていて、他の国と比べても抜きん出てると思うんですよね。なんですけど、それが海外に行った時にいきなりバリューにならなくて、なんでかっていうと結局その食文化とともにそれって成長するんですよね。だからそもそも刺身生で食べないっていう文化の中で、そういういい状態で流通させる仕組み作ってもただのコスト高になっちゃうじゃないですか。
確かに。
だからやっぱりそこは時間がかかるもので、今先に走ってくれてるのは寿司ですよね、うん、寿司が行ってくれて、いい状態の寿司ネタを仕入れるっていうニーズが少しずつ各東南アジアもアメリカも中心にして生まれ始めてきて、そこにスポットの鮮度がいい状態での流通が生まれ始めてるっていう状態だと思うんですよ。でそれが広がってくると、今の技術が世界でも必要とされることがもっと出るかもしれないですね。
寿司とかそのおまかせって今言葉がね、はい、結構世界の食が好きな人たちは流行ってたりするらしいですけど、はい、日本のこう生魚を美味しく食べられるんだぞっていうことを知られて、はい、その文化が根付いていくと、もっと流通の需要が増えていく。
おっしゃるとおりですね。
サービスの中にフード人材バンクっていうものがあるということ、はい、これ職人さんと職人さんのお仕事のマッチングっていうことですかね。はい、そうですね。これ具体的にどんなあの仕事の種類、働く場所の種類があるのか教えていただいてもいいですか？
は
い、
働く場所の種類は大きく分けて飲食店さんとスーパーマーケットさんで分かれます。でスーパーマーケットさんだと魚の加工場所、鮮魚売り場、あとは肉の加工技術がある方は精肉売り場、あとは惣菜コーナー、ここで働かれる正社員の方のご紹介をしているのが主ですね。
今までってこの例えばフード人材バンクみたいなサービスがない時って、はい、皆さんどうやって新しい仕事探してされてたんですか？そうですよね、
実はフード人材バンクをやり始めたきっかけは、僕たちが魚ばっかって小売店やってるじゃないですか。小売店始めた時に、うん、魚技術者の採用がめちゃくちゃ難しかったからなんですよね。全然どこの媒体に出しても出ない、はい、採用できないっていうことがあって、うんうん、あ、これは困ったって思ってたんですけど、おそらくその時に得られた情報からすると知り合い経由ですね、
うん、口コミというか紹介、
はいはい、親方が転職したんで あそこについていくとかっていう、うんうん、徒弟制度的なものはまだあったりとかして、
本当に職人の世界というか、
はい、ですね。あとはスーパーで張り紙されてるじゃないですか、あれ見て応募するとか、なんで本当に情報がオープンになってないんですよね、
うんうん、じゃあ本当にこう食というか魚をさばくこととか、はい、魚の扱いに関するスペシャリストの方々のこう人の流れっていうのはかなり進んだ感じはあるんですか？は
い、転職を考えていて今の職場で問題解決をしたいっていう方のその問題解決を僕らお手伝いしてるっていう意味で言うと、そこが今までよりもスムーズにはなってるんじゃないかなとは思いますね。いたずらに転職を促進するっていうわけでもないので、うんうん、必要な時に欲しい情報がちゃんと網羅的に集まって、その中で選択できるっていうふうには、まあ、よりは進んでるんじゃないかなと思います。
あの先週伺った時に、まあ、生鮮食品の流通っていうと、うんうん、まあ、魚だけじゃなくていろいろなあの肉野菜とかあるという中で魚を選ばれたっておっしゃってましたけど、はい、なんか今後ってその水産分野以外にもこう進んでいくみたいな展望ってあったりするんですか？
軸足は水産に置きながら、今もうすでに飲食店さんで魚以外でも野菜とか肉欲しいっていうお声はあるんで、それはもう一部商品として扱い始めてるんですよね。なんですけど流通改革をしていくっていう意味で言うと、水産をしっかり軸足を置いてそこを変えない、水産を中心にして必要な商品に関しては扱い始めてやっていくっていう方針でやってます。
でも水産が一番こう美味しく食べられる賞味期限が短そうだから、はい、そこの技術が確固たるものであるっていうのはすごい大切そうですよね。
おっしゃる通りですね。その食の流通の中で魚の流通が一番こうブレが大きいんだと思うんですよね。なんでそこでしっかり信頼を得られるっていうことは、他に進めていく、もしくは食の中で何かを広げていくにあたっては大きな資産になるなと思いますね。
でも山本さん、もともとは企業に勤めていらっしゃったということで、はい、不動産会社に最初勤められて、はい、その後 SMS の創業メンバーとして参画すごい、はい、で上場まで行って、はい、2013年にフーディソンを創業されたっていうことで、はい、ご経歴も素晴らしいと思うんですが、なんでこういろんな企業の選択肢がある中でフーディソンを作ったんですか？
はい、SMSっていう会社でその起業をして世の中にこう認められるような存在になっていくっていうプロセスを味わわせてもらったっていうのはあっ って、で、それがずっと自分が人生終わった後も続くような領域で、自分が新たに志を立ててチャレンジしていける領域があったらそこをやりたいなって思ってたんですけど、そんな領域なかなか残ってないじゃないですか、うん、はい、でましてや自分の知ってる領域、不動産とか介護医療とかっていう世界で言うと、むしろほとんどのサービスはもうその領域で今までやってきてるっていうのがあるんで、自分の知らないところを探しに行かなきゃいけないなっていう話があるんですけど、僕はたまたま運が良くて、その漁師さんと出会うきっかけがあって、
あ、一人の漁師さんと出会ったことが、ね、
はい、サンマの漁師さんと出会うきっかけがあって、サンマの漁師はさぞ儲かってるだろうなって僕は当時思ってたんですよね、
はいはい、
で今多分だいぶ環境変わってると思うんですけど、当時は1キロ10円から30円とかで売ってるっておっしゃってて、もう儲からないから継がせないって言ってたんですよね、うん、でちょうどその時私子供が生まれた時、長男がいて、自分の次の世代とかを考え始めるじゃないですか、うん、もう強制的に考え始めるようになってたと思うんですけど、そういう時に、あ、サンマって食べられなくなっちゃうかもしれないんだなっていうのが、あ、そういうのを自分が今知ってることの意味ってなんだろうなって思ったり、魚って実はみんなにとってすごい共通してる、知らない人はいないはずなのに流通のこと誰も知らないんだって思ったことが全部つながって、うん、あ、これってかける意味あるよなって思ったんですよね。
面白いですね。
それがきっかけですね。なんかデスクトップでいろいろ調べてるときって、はい、いろんな情報出てくるじゃないですか、で、あのサービスも良さそう、このサービスも良さそうっていろんな案出てくるんですけど、最後やっぱこれ絶対やりきりたいって思うって、誰かと話して本当の問題と向き合って、あ、そういう問題あるんだって思った時だと思うんですよね。そしたらちゃんとやりきるそのマインドセットにもなるんでしょうし、なんかそれがすごい重要だったんじゃないかなとは思います。
なんかすごいこうゼロから参加して上場まで経験されると、なんかこの業界がこうすごい大きくなるぞとか、うんうん、なんかここが未開拓のとこだぞとか、うん、いろんな確かに情報が頭に飛び込んでくる中で、はい、最後はそういうハッとした原体験というか、はい、そういうところなんですね、はい、そうやってあのなんか事業って始まっていくんですね、
う
ん、
そうですね、はい。
山本さん多分ご謙遜されると思うんですけど、本当に先週今週と伺ってて、山本さんのこう清らかさが太い軸が終わりなんだろうなと思っているんですけど、フーディソンって規模もねどんどん大きくなってると思うんですけど、はい、今何人くらいの社内なんですか。
そうですね、従業員全体でいうと150、60ぐらいですかね。
どんな方々がいらっしゃるんですか。
すごい多種多様で、それこそ魚の市場で働くバイヤーから加工する技術を持ってる人、そして物流センターの全体のマネージをしてる人から物流の運用してる人、エンジニアもいればデザイナーもいて、マーケターもいるし、まあ、もちろんそのバックオフィス系の人材いっぱいいますし、営業職もいて、だから本当に3つのサービス、先週お話しさせていただいたんですけど、小売、卸売、人材紹介っていうそれぞれのサービスをやってるじゃないですか。なんでかなり働いてる人は多様な職種で、キャラクターもめちゃくちゃ濃い人ばっかですね。
想像しただけで濃ゆそう。
濃いっすよ本当に。
え、年齢層もじゃあ結構あのその現場の技術をお持ちの方とかも含めると幅広いんですか。
幅広いですね、60代の社員もいますし、20代の社員もいますんで、で平均すると30代中盤ぐらいかなっていう感じですかね。
創業メンバーに近い一番最初集った仲間っていうのはやっぱりそういうなんかデジタルとかの知見があるメンバーだったんですか。
一人だけいましたけど、初期メンバーはまず一番一人は、私あの自分の強みは営業だと思ってるんですね。その経営の前で言うと営業に強みがあると思ってるんですけど、営業で自分よりも絶対強いと思う人を一人目に来てもらったんですよ。で二人目に来てもらったのはもともとテレビマンのディレクターやってた人で、これは私の妻の友達です。
すごい。
で3人目がエンジニアです。で4人目は市場で働く魚のプロフェッショナル、なんで営業、テレビのディレクター、エンジニア、魚のスペシャリストが初期メンバーです。
え、ちょっと私もあの前職テレビ局だったもので、はい、どうしてもその2人目にディレクターさんが来たっていうのが今気になったんですけど、その方はどういう役回りだったんですか。
あの営業ですね。
あ、じゃあそっか、最初はもう本当営業で、はい、このサービスを使ってもらうことを。
おっしゃる通りです。なんで魚の売り先をみんなで開拓しようって言って一生懸命営業して、で売り先を見つかったら魚を流通させっていうことをずっと繰り返してきてるんですね。
面白いチーム作りですね、
は
い、
そうですね。
新卒も取られてるんですか。
直近で新卒の採用も始めてまして、入社もありました。
面白い方々が 集まってきそうですね。
そうですね。特に魚の流通の領域で一つの機能だけ強化して、なんかその EC で売ってますとか小売りだけやってますではなくて、それを全部ひっくるめてこの業界ごと良くしていこうとするチャレンジっていうのは、他にあまり、まあまだまだ知られてないと思うんですけど、知っていただいた方にはかなり深く興味を持っていただけるようにはなってるのかなと思います。
なんかデジタルの会社ではもちろんあるけど、結構泥臭いところとか、
おっしゃる通り
です、ね、なんかそういった側面が、はい、多そうだから、本当にこう骨のある若い方々が集まってきそうですね。
そうですね、なんかデジタルだけじゃなくて、その物流とちゃんとつながって物事を変えていくっていうのがすごい面白いところで、EC サイトでデジタル化された注文を受けた後に、物流センターでやってる業務が市場の中の他社と似て非なるものになっていて、例えばその魚の専門家じゃないと、まず魚を見てこの魚はヒラメだって分かんないわけじゃないですか。で、次がカマスでとかっていうのは分かる人だったら分かるんですけど、はい、今日来たスポットバイトの方がそれできないですよね。
確かに。
なんですけど、僕らはそれを、まあ、全部ではないんですけど、一部は今日のスポットバイトの方に来ていただいても出荷作業に入ってもらえるようにしてるっていうのが大きく変わってるところで、
仕組み化していると、
仕組み化してます、うんうん、で、完全に人の知見の中に閉じて誰かに任せなきゃいけないっていうだけではなくて、うんうん、そういう、こう人の知見から外れて、その仕組み化してるから規模化できるんですよね。そのあたりは実は DX が相当進んでるところだとは思います、
ね、その DX のいろいろなノウハウは実はちゃんと配信されてますもんね。面白かったです、はい、あれのマガジン
水産DX ストーリーですかね。
すごくニッチな世界ですけど、はい、すごく読み応えがありますよね。
そうですね、まあ、馴染みがない業界なんで、はい、この機会にその業界のことも知っていただいて、あ、こういうこともチャンスが残ってるんだって知ってもらいたいなと思ってますね。
あと本当に魚食べるときに感謝をして食べたくなりました。
あ、大変な、ありがとうございます。
あのね、思いをされてる方とか努力されてる方を何回も返しながら、
ね、はい、そうですね、
手元に届いているんだなと、はいはい、ぜひこちらもご覧いただければと思います。いやー、でも本当にフーディソンのなんかこういい意味でのアナログな部分と、その DXIT を使ったお話を先週今週といただきましたが、こうフーディソンが目指していくさらなるこう DX の形、 IT の活用の形を伺ってもよろしいですか。
日本全体でいうと労働人口減っていくっていうのもありますし、特にその一次産業といいますか、その市場の中の仕事とかっていうのは、その中でも一番働く人口が減っていくっていうことがあると思っていて、産地で水揚げが減ってくるから流通が途絶えちゃうんじゃないかっていうこと以外に、産地で魚が水揚げされるけど途中で担う人いなくなって、運んでくれる人がいないから東京に魚が来なくなるとかっていうことも起きかねない状況なんじゃないかなと思っていて、なんでその魚が水揚げされるところから食卓に上がるまでの工程において、その紙をなくしてそのデジタル化していくっていうことを少しずつ進めることと、あと誰かしかわからないこと、職人の誰かに聞かないとわかんないっていうことを少しずつその一般化させていくっていうことで、担い手を増やして流通をサステナブルにしていくっていうことは我々としては進めていきたいなと思ってますね。
いや、でも本当そうですね、魚が取れなくなったっていうだけではない問題がまだまだ山積していそうな感じはありますね、はいはい、そう思いますね、はい、ちょっと最後に山本さんに伺いたいんですが、我々が毎日ご飯をいただく食卓のちょっと未来の風景、はい、何かこんなちょっと抽象的な質問ではありますが、思い浮かぶことありますか。
僕はですね、魚をもっと消費者フレンドリーにしていきたいって思ってるんですよね。魚ってハマっていくとすごい深みがあって楽しいんですけど、ハマるまではなんかプロの人と話してると、なんかこの恐縮しちゃうっていうのがあって、全然知らないんだなっていう、その圧迫感も感じたりとかするんですけど、なんかそれ自体がその魚の世界を消費者に近くしてないなって思うんですよね。だから魚をもっと分かりやすくするっていうチャレンジをしていきたいと思って、もうこれはもう妄想でしかないんですけど、肉でいうと A5 ランクとかあるじゃないですか。あれって流通上の B2B で使う規格なんですけど、消費者サイドでも和牛の A5 ランクって言ったらなんとなくいいイメージ持ちますよね、
はい、
刺しがたくさん入ってて、うん、晴れの日に食べようみたいな感じあるじゃないですか。で、魚で規格ってないから価格で比較するしかないんですよね。これはお買い得ですっていうしかないじゃないですか。なんだけど、どの基準に対してお買い得なのかっていうのがよくわからないんで、これは今全体で言うといいタイを食べてるのか普通のタイなのかってわかんなくてお買い得って言われるわけじゃないですか。だから魚が僕は悲しいというかなくしちゃってるのは、基準が消費者にとってわかりにくいっていうことが最大の理由だと思っていて、そこをもっと分かりやすく伝える方法っていうのを考えていかなきゃいけないなと思うんですよね。例えば養殖場で全国でブリ作ってます、で、全国でブリナンバーワングランプリみたいなのやったらいいんじゃないかなと思っていて、
ワクワクするワード
面白いですよね、
はい、
今日は価格安かったから特売だったから買ってきたブリじゃなくて、今季一番美味しいブリよっていう言えたらちょっと面白いじゃないですか。
確かに。
だからそういう品質をすごい難しいからまだ進んでないことなんですけど、競争してなんかランク付けをするとそれは当然負ける人が出てくるっていうことなんですけど、でも僕はその中で消費者に対していいものを目指して前回低い評価を受けた方が頑張っていくっていうことが僕この世界が良くなっていくことなんじゃないかなと思ってて、いろんな産地でうちのがいいうちのがいいっていうのは消費者にとっては分かんないよなっていうことの消費者感覚を忘れちゃいけないなって思っていて、そういう基準があったらもうちょっと食卓に魚を分かりやすく受け止めてもらいやすいのかもなって思って、なんとなくそういうことを考えたりしてます。
ウニとかカニって舞鶴のカニと か、 なんかそういうのってあるかもしれないけど、はい、ね、はい、自宅で食べるスーパーで買えるものとかにそういうランクって絶対にないですよね。
そうですね。そこはまあいろんな理由があるとは思うんですけど、僕はやっぱり消費者の方にとって受け入れられやすい環境を作っていくとか仕組みを作るっていうのがこの業界が残っていく上ではすごい重要なんじゃないかなと思ってるんで、
先週教えていただいた魚の付加価値を上げるとかそういった面にもつながるし、買うだけでもワクワクしますもんね、
そういうことをやれるようにしたいなって思ってますね。
もっと魚食べたいですよね、
もっと分かりやすくもっと身近にしていくっていうのがやっぱ大事だと思いますね。
学びのある2週間でした。ちょっとまたぜひ山本さんお話いろいろ聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
はい、2週にわたりありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。11月1日金曜日、デジタルフォルンでは5年ぶりにデジタルフォルンカンファレンス2024を開催します。テーマはデータの価値を最大限に活用する意思決定やビジネスインテリジェンス。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2023大賞特別賞を受賞されたエバラ製作所様および旭化成様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行い、またパートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は11月1日金曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2024と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピクス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピクス、今日は先週に引き続き株式会社フーディソン代表取締役 CEO 山本徹さんをお迎えしました。子どもの頃って母がよくお魚いろんな種類、干物から生魚まで食べさせてくれてたななんて思うんですが、今私が娘にお魚食べさせられているかって言ったら全然できてないなって、今日ちょっと魚の話をしている中で改めて反省したので、山本さんがおっしゃる通り魚をもうちょっと身近にってことで、もうちょっとね、魚ばっかもそうですし、スーパーに行った時とかお魚コーナーチェックしようかななんて思いました。デジタルフォルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。